人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は11月22日から KBC シネマで上映が始まっております。映画沖縄より愛を込めての監督を務められました砂入博さんをお迎えしてお送りします。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
もういきなり感想言いますけど、いや素晴らしい作品でした。
めちゃくちゃもうね、もう本当先に言うけど、マジでみんなこの沖縄より愛を込めてっていう映画は本気で見た方がいい
ね、まず言っちゃいます。
はい、はいはい、でこの作品なんですけれども、沖縄を拠点として活動する写真家石川真央さんというですね、女性ですけれども、この方を追ったドキュメンタリーです、でこの石川真央さんなんですけれども、1970年代から、沖縄のですね、小座照屋の、黒人向けのバーで、働きながら、その現地で暮らしている、黒人たち、そして、沖縄の女性たちをですね、ずっと写真撮影してきた、写真家でいらっしゃって、で、その写真家としての石川真央さんのルーツをたどりながら、作品の背景となった歴史とか政治とか人種差別とか、あるいはそれらを乗り越えるパワーを石川さんの写真の中にですね、映し出していくっていうような、そういうドキュメンタリーになっていて、
というとなんかすごく問題意識を投げかけてくるような作品に感じるかもしれないんですが、
はい、
それだけじゃ全くないんですよね。
そうなんです、今のあらすじを聞くだけだと割と結構なんかこう、あ、政治的な、ちょっと難しい、息苦しい作品なのかもしらんっていう風に、思うかもしれないんですけど、全くそう感じさせない、佐藤さんと僕見た後に、お互いに言い合ったのはめちゃくちゃ風通しのいい、リズミカルな、本当に軽やかな作品であると同時に、めちゃくちゃ言ったら大事なことをきちんとコアに丁寧に伝えている作品でもあるということで、いやよくぞこんなバランスでこういう形で作品、言ったらその石川真央さんっていう方と出会わせてくれたなっていう風な、そういう風に感じるような本当に素晴らしい作品で、でちょっとね、その作品がどのように生まれていったのかっていうことをですね、今回のこの作品を、監督された砂入博さんですね、お迎えして、お話をお伺いしていくというような、そういう放送になっております。
今回は砂入博さんをお迎えします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。砂入博です。
今回はおそらく監督という、お呼びをすると思うんですが、今まずは海外からつないでいただいてるんですよね。砂入さん、今どちらからつないでいただいてるんでしょうか。
今ロサンゼルスですね、 LA ですねに来ています。
今監督は拠点はそちらということですか。
拠点はですね、去年から、急遽日本に臨時でなったんですね。それで広島に親元が広島なので、広島にいながら、東京に行ったり来たりっていう感じの生活をしてましたね、今年まで。それでついこの3週間前ぐらいなんですけど、アメリカの LA であった映画のコンベンションというか、映画のなんか発表会じゃないけど、いわゆるなんか、何でしたっけ、いろんなものブースが、あって、いろんな配給会社やら、映画監督やら、なんかいろんな人たちが集まってパーティーやら、自己紹介したりするような、そんな感じの場が、あって、それに参加した後です。
なる ほど。
あのスナイリーさんご自身もですね、あのそちらのアメリカの大学であの教鞭を取られていたりとか、あるいはご自身としてあの、はい、アーティストとしても活躍されているっていうことをちょっとあのプロフィールの中に拝見したんですけど。
そうですね、1972年広島までで18歳の時にアメリカに渡ったんですね、うん、でそれでもともとはなんか音楽のジャーナリストになりたいとか思いながら、結果的にはなんかあの僕の広島の実家がまあ看板屋さんをやってるんですね。もう昔は手で作って手で書いて、それでまあやっぱりアートが子供の頃から得意だったので、じゃあやっぱりアートスクールに行こうかなっていう感じで、で結果的にあの現代美術を勉強して、でそのまんまもうニューヨークに大学を卒業するとともにマンハッタンに住み始めて、それでまああの頃はパフォーマンスアーティストっていうのをやってたんですけど、いろんなその演劇やら音楽やらなんていうんですか、即興やらそういうものをこう全部こうめちゃくちゃにミックスしたジャンルみたいなものをなんかギャラリーのオープニングとかでなんかやるっていうなんかあの活動をなんかまあ5年間ぐらいやって、でその後でまあ写真からあの彫刻やらセルフヌードとかって自分 の, あの裸の写真も撮ったりとかし て, してたよう な, なんかキャリアだったんですけど、それがまあ彫刻になるようになって、もう少しどんどんそのあの作品が大きくなるにつれて、まあインスタレーションっていうものになるにつれて、まあ時間が結構いろいろ作品作る中で6ヶ月かけて作品を作ったりするっていうこともよくあって、でそういう中でまあやっぱり作る中で物事がいろいろ変わったりするんですよね。あのもともと持ってたアイディアがなんか途中で良くないなっていうふうに途中で気づいて、じゃあこうしようっていう感じで全く違うことをやり始めて、じゃあそっちがうまくいって、今度はそっちで見つけたなんか新しい要素が、それがもうあこれいいなっていう感じで、じゃあこれを次第にっていう感じで、なんか結構いろんな作品作ってる中っていろんなものが変わっていくじゃないですか、
はい、
でそういうのを何回もこの大きい作品を作るにあたって経験していくうちに、あのこういうなんかいろんな物事が変わっていく時間っていうものを記録できたらいいんじゃないかなっていうふうに思い始めて、あのドキュメンタリーっていう感じにこう2010年からあの発展していきましたね、現代美術から。
なるほど、
っていうプロファイルです。
すごい
すごく分かりやすかったです、ね、ありがとうございます。
いやもうご自身の活動の流れの中で今の表現の、あのフォーマットまでたどり着いてきたんだなっていうのがよく分かる内容でした。なるほど、
ありがとうございます。
で、あの、まあ、今回、ご紹介するにあたって、あの、そのスナイリーさんをお迎えさせていただいたのは、あの、福岡では11月22日からですね、公開になる、沖縄より愛を込めてというですね、あの、ドキュメンタリー作品のことで、あの、今回ちょっとお迎えしてるんですけど、スナイリーさん、今回のこの沖縄より愛を込めてっていうのは、ドキュメンタリー作品としては、あの、今まで撮ってこられたうちのなんか一本ということなのか、それともなんかデビューなのかみたいなことでいくと、どんな具合ですか？
現代美術からドキュメンタリー映画っていうものに移ってから、もう全くそのやっぱり普通の映画を勉強する子たち、やっぱり大学に行って、あのどうやって映画を作るかっていうのを勉強したりしますよね。僕そういう道を通ってこなかったので、ドキュメンタリーがいいなっていうふうに思った瞬間に作り始めようっていう感じになって、いきなりあのその頃ちょうどチベットで地震があったんですね、はい、なんか2010年だったんですけど、あのニューヨークでもチベット人の友達ってのはすごくいっぱいいて、まあ、インドから来てるチベット人の亡命チベット人たちなんですけど、その子たちとつるんで遊んだりとか映画見たりとかしてるうちに、まあ、すごくチベット関係 の, あの政治問題やら何やらをすごく勉強するようになって、それであのいつか行きたいいつか行きたいと思ってたら、まあ、地震があったので、うん、っていう感じでもうあのじゃあ行っちゃおう、じゃあ映画作っちゃおうみたいな感じで自分でもう一人でカメラを持って、うん、あの出かけてったっていうのが、まあ、映画の始まりだったんですけど、
はい、
という感じでもうあの短編とかを全く作らずにもういきなり長編から挑戦しちゃって、
はい、
で そういうやり方で、まあ、チベットとのことであったりとか、その福島もあのちょうど2011年の8月頃ですね、うん、3月にあの災害があってから8月ぐらい学校が休みになったので、まあ、8月になって福島に行ってみて、一番最初に福島駅に来たタクシーのおじちゃんにじゃあインタビューをしようと思って、
うん、
で、まあ、タクシーに乗ったらすごくその人がいい人で、
うん、
であの福島市から、まあ、ずっとこう山を渡って いわゆるなんか、まあ、海の近くまで行ったんですね、はい、で、まあ、すごくなんかそのおじちゃんがいろんな話をその中でしていくうちに、まあ、インタビューの中で、まあ、そのやっぱりその放射能が あるってことをどう認識されてるのかな、どういうことを考えられてるのかなと聞いたら、うん、60歳ぐらいなので、うん、まあ、どっちにしてももしその放射能があったとしても、まあ、今後60歳からまあ癌になって死ぬのも、まあ、普通にまあ年を取って自然死するのもあんまり時間的には変わらないだろうっていうふうに言われて、うん、だからもう別に何も怖くないっていう感じでお話しされたんですね、うん、でその話を聞いたとやっぱりその僕はですね、そのニューヨーク組というか、その海外で暮らす日本人の人たちっていうのはもうすごくその 3.11 が起こった時はすごいこうみんな連携し合って、あの YouTube で、ね、うん、日本のテレビがそのあのライブになってるからずっとそれを見ながらみんなでなんかやっぱ海外に住んでるともう非常に心配になってくるんですね、はい、なんか非常にこう胸が痛むというか、はい、自分がいけない、助けれない、何もできない、もうただ見てるだけみたいな感じだったんですけど、うんうん、そのおじちゃんのお話を聞いた時になんか、あ、なんか心がすっきりしたというか、うん、まあ自分の死に対して残りの人生に対してっていう覚悟をの話をされた時に、こんなに普通のローカルのもう一般のおじちゃんがここまであの心構えがあるんだったら、なんかもう周りでなんかもう部外者としてこう心配してる自分がなんか馬鹿らしくなってくるというか、そんな気持ちをこう思わされたりとか、まあそれがその福島のドキュメンタリーだった、それですとか、ニューヨークに住むメキシコ人たち、アメリカ、いわゆるなんか米国系メキシコ人たちで、まあアメリカ人としてのアイデンティティっていうものを自分たちでこうやっぱりこう持てない、あの、うん、やっぱりアメリカではやっぱメキシコ人たちっていうのはこう下に見られたりとか、うん、そういう結構なんていうんですか、労働、あの労働者が多かったりとか移民が多かったりとか、そういう問題があるんですけど、うん、まあ、そういう中でアメリカ系メキシコ人として、まあ、自分のなんていうんですか、コアな部分で強く自分がメキシコ人だとして持てるプライドっていうのがアズテカ文化っていう、あの、いわゆるなんかあそこまで行くっていう感じで、で、まあそういうアズテクダンスみたいなの、あの、してる連中がいて、グループがいて、まあ結構あの、このニューヨーク州にもいっぱいいくつもグループがあって、コンペティションとかなんかそういう踊りをなんかあちらこちらで発表したりとか、そういう人たちをあの多分3ヶ月ぐらいをかけてドキュメンタリー作ったりとか、まあ、そういうなんかいろんな文化の中で起こるなんかそのアイデンティティですね、そういうものについていつもいろんな文化をたどりながら、さまざまな形のその時間の、まあ、その時の記録というか、うんうん、そういう文化の記録っていうものにとても興味があります。
なるほど。いや、あのお話をお伺いしていると、あのこの後お話していくその沖縄より愛を込めてっていう今回の作品にもやっぱりすごくつながる、あのもう実践を通してやっぱり少しずつそのご自身のその表現のこうコアというか、あのそういうものが見つかっていったのだろうなっていうのがすごくわかるお話で、で今回はその沖縄より愛を込めてということで、具体的に言えば、その沖縄を拠点にまあ活動している、まあ、70年代からかな、活動してらっしゃる写真家の石川真央さんというですね、あの女性を取り上げた、まあ、ドキュメンタリーになるわけですけれども、これあの石川さんとを、まあ、その題材として発見された、まあ、そしてこれを、まあ、実際に映画にしようというところまでいった、あのその、まあ、構想からの流れをですねちょっとまたお聞きしたいなと思います。
もともとですね、石川さんに初めて会ったのは多分あの2014年かな、もしかしたら2004年だった、ちょっとここら辺がちょっとあのこの老人なので、
いやいやいやいや
2010年ぐらいに一回彼女は沖縄の米軍の記録っていうものをなんか題材にした展覧会があのニューヨークの郊外の美術館でありまして、あの韓国の米軍の基地を記録しているものと、まあ沖縄の米軍の基地を記録している者たちの写真だったんですけど、その機会で石川さんがニューヨークに来られました。それで友達の学芸員の男の子が、あの沖縄からすごく面白い人たちがいっぱい来てるよとか言って、あの石川さんだとか、まあ、石川さん周辺の写真家の男性の方だとか、あの、まあ、そんないろんな沖縄の人たちに会って、マンさんももうその中の一人 で僕としてはなんか、あ、米軍の基地を記録したりしてる人なんだなっていう印象だったんですね、うん、で 真央さんとまあ Facebook で友達になって、で彼女はまあ多く Facebook ですごくもう政治的な発言やら、彼女の今そのやってる写真のシリーズなんですけど、大琉球写真絵巻っていうシリーズ、もう10年間ぐらいやってる、まあ、沖縄の歴史からまあ琉球王国まで遡った、まあ、問題やら歴史の中での事件やら、現在のもうあの沖縄の問題であるとか、その離島の自衛隊の話だとか、そういうもうなんかいろんなも過去から現在までもういろんなもの問題っていうものを石川さんがなんかその沖縄の人たち、日本人の人たちっていうものを俳優として使って、まあ、あのその演技してもらって写真に撮るっていう感じのことをやってるんですけど、まあ、石川さんは Facebook でそうやって知っていくうちに、あ、こういう政治的なことをいつも考えている人なんだっていうのが、まあ、分かってきました。したら、あの、2017年に、彼女のその、熱き日々 in キャンプハンセンっていうオリジナルタイトルはこれなんですけど、はい、1986年だったと思うんですけど、に出た彼女の初著作の 写真集が、ニューヨークのセッションプレスっていう、あの、うん、出版社から再出版されるっていうことになって、で石川さんがそれをなんかフェイスブックで、あ、ニューヨークにまた行きますとか言って、うん、みんな来てねとかって言うから、じゃあ僕もじゃあ遊びに行くっていう感じで、うん、でブックストアに着いたら、まあ、そこにあったすごく大きな美しい赤い写真集ですね、うん、あのアフロの女の子が表紙になった写真集の表紙を見て、うん、こんな写真だったんだみたいな、うん、あの本当に僕はその基地の写真とかそういうこう無機質な感じの写真が主体の人なのかなっていうの、あの硬派、いわゆるなんかまあ硬派な記録派みたいな写真を撮ってる人なんだなと思ってたんですけど、もうこの写真を見てもうびっくりしたんです。とにかくかっこいい、うん、まずはなんかもう明暗がもうコントラストがすごく強くって、なんかもうそれがなんかその光の強さっていうか、沖縄のなんか天気をこう表してるなんか感じさせるとか、それとかなんかその朝日が入るなんかまああるベッドルームで、まあ黒人の男性が 目覚まして、まあ上半身裸で起き上がってる姿とか、そういうなんかこうなんていうの、超パーソナルな写真っていうのが、まるでこれ日本の写真なのに、沖縄っていう場所の写真なのに、いわゆるなんかアメリカ系アジア人の人たちがそういう米兵と付き合って、まあ、アメリカのどっかで暮らしているっていうような写真に見えたんですね、うん、でアメリカの歴史にも見えたし、まあ、あの頃特有のこうフラッシュを使ったりとか、まあ、自然光、ほぼ自然光で日記のように撮る写真っていう、なんかそういうスタイルっていうのが新たにこうパーソナル写真っていうのがフレッシュっていうされてる時期だったんですね、あの2017年ぐらいが、もう一度もう一回そのデジタルではない、そのフィルムで撮った、あのいわゆるネガで撮った写真をもう一回見つめ直そうっていう新たなこうトレンドみたいなのがあの来てたので、その中で石川さんの写真見た時もすごいバリバリにイケてる写真なんだなと思ったんですね、こんなかっこいいことやってた人なんだと思って、であの一つも本当にショックを受けたというか、こんなかっこいい写真を昔は撮ってたんだみたいな、でそれで何日後かぐらいに、あのニューヨーク大学の東アジア研究科のデパートメントに呼ばれて、まあ、彼女がそう沖縄のシンポジウムっていうのに参加したんですね、で東アジア研究教授の方が、まあ、あのオープニングトークみたいなのをやったんですけど、まあ、石川さんの写真を見せながら、これは沖縄の女性の戦いの写真であるみたいな、戦いを記録した写真だみたいな、こうそういうこうグリをされたんですね、したらその時になんか石川さんはもうあのステージに座られてて、まあ、シンポジウムのトークの順番通り、あのその中に一人座ってるんですけど、なんかうずくまってるんですね、でもう僕もその僕の友達とかみんな真央さん知ってる人たちは、真央さんがその年にあのフェイスブックであのまた新しいがんが見つかっちゃいましたみたいな、でニューヨークに行くんでニューヨークから帰ってきたら手術しますみたいなと書いてたんですね、でステージ4ですみたいな、でもう自分たちもみんなそれしてたんで、真央さんがんだよみたいな、で真央さんがうずくまってるのを見て、いやこれ大丈夫かなっていう、なんかもしかして大変なことになってんじゃないかなっていう、思ってたら、まあ、あのその教授の方のお話が終わるや否や、真央さんがつかつかつかって、まあ、真央さんが次のトークだったんですけど、真央さんがまあマイクを持って喋り出したら、真央さんがもうすごく怒ってるんですね、でいわゆるなんかアカデミアのインテリ系のレクチャーな場所なわけじゃないですか、 なんかもうそうやって いきなり短歌を切って怒ってるレクチャーっていうのがなかなかないので、みんなも観客みんなもゾゾッとする、なんかみんなびっくりしたような感じでしたら、真央さんは怒ってた理由は、まあ、一つは、まあ、真央さんの写真を見せながらその教授がお話をされるっていうことを打ち合わせで全く知らされていなくて、まあ、勝手に自分の写真が使われてそれを勝手に関連化させられたっていうのをすごく一つ怒ってて、でもう一つ怒ってたのが、彼女の写真は戦いだっていうふうに告られてたけど、私の写真は戦いではないんだっつって、これは愛なんだっていうふうに話をしたんですね。でもそれがもうそのトークのオープニングの下りだったんですけど、なんかもうこう怒ってる人がもうそんな痺れるようなこう感じの言葉を発して、みんながもうなんかビビるというか、なんだこりゃみたいな感じになって、それでバーッとそこからも真央さんがそのもう勢いに乗って、まあ、沖縄のそのバックグラウンドだ、まあ自分のその幼少期の話であるとか、まあ、沖縄で起こったその1945年から1971年72年 の米国統治下の沖縄の中での、まあ、米軍兵の、まあ、そういう女性だけでなく男性子供に対しても行われた性犯罪 の、うん、歴史みたいなのもお話しして、まあ、有名な由美子ちゃん事件の話ももうすごくグラフィックにお話をされたりしたんですね、でそういうバックグラウンドがあり、やっぱアメリカがなんで日本にいるんだっていうか、沖縄に、私の沖縄にいるんだみたいな感じで、まあ、そういう思いを持ちながら若い時代を過ごす。で、まあ、写真を習って、でやっぱり沖縄を撮りたいと、沖縄に戻ってきたら、まあ、写真を撮るんだったら沖縄を撮るんだったらやっぱりアメリカ軍だ、アメリカ軍を撮るんだったら米兵だっていうので、米兵撮るにはどこに行ったらいい？友達に聞いたら、まあ、ある黒人バーガーって超面白いよみたいな感じで、で、まあ、そこで働き始めたら英語もわからない、黒人見るのも間近で見るのも本当に初めてで、まあ、最初は黒人がもうみんな全員真っ黒で同じ見えたとか、もうこれも全部そのレクチャーの中で語るんですね。で、いわゆるなんか、まあその頃のいわゆるなんかアカデミアの常識っていうものでは、そしてまた2017年もう2000年以降のニューヨークとかっていうのはブラックライブズマターっていうムーブメントでもすっごくなんかもう揺れてる状況だったんですね。で、その終わりのない黒人に対するレイシズム、もしかしたらこれアメリカのもう持って生まれた要素ではないか、もしかしたらこれは問題ではなく、ずっとアメリカが一緒に生きて共存していかなければいけないことではないかと思ってしまうぐらいに、もう毎日のように SNS とかでこう上がってくるんですね、まあ、ブリアーナ・テイラーさんっていう女性の人がクイーンズの自宅の中で5人の警察がいきなり彼女の家に入ってきて犯人と間違えられて18発弾を撃たれて死んだみたいな、こんなニュースが毎日のようにこうソーシャルメディア TikTok とかでは上がってきて、でみんながもう大騒ぎするわけですよ、まあ、誰かが意見言ったらそれに対してみんながもうヒステリックななんか反応で、もう、まあ、そういう中で真央さんが黒人が全員同じに見えましたみたいなこと言うのは本当にもうなんかいわゆるタブーなんですね、言っちゃいけないというか、そういういわゆるなんか偏見をもろかますような言葉っていうのは使っちゃいけないわけで、でもその石川さんから来るっていうのはなんかその黒人との距離っていうのがそのアメリカにいる人がそれ言ってるんではなくて、その沖縄にいる人、アメリカ軍が滞在してる場所で、そして彼らが当時してる中の沖縄の個人の一人の女性の、そしてまたその女性はまあバーで、そういう黒人のエンタメとして働いてる女性であるっていう、そういう女性の立場から来ると、そのいわゆるなんかそのただの黒人の偏見を話してるわけではなくて、この関係性の中にすごくダイナミックな複雑なパワーの関係がいっぱいであるんですね、でそれがすごく面白いなと思ったんですね、言っちゃいけないことを言える、まあ、いわゆるなんかコメディアンみたいなことを、コメディアンとかがよく政治とかを風刺するときにこうわざと喋り方をしますよね、でそういう感じで石川さんのやつもすごくパンチがあるパワーがあるおしゃべりで、で黒人が同じに見えたんだけど、結果的にはやっぱり人間として一人一人していくと3人同じに見えたのが、まあ、1人はいい人だった、1人は 超ハンサムなんだけど嘘つきだった、うん、一人はまあ暴力的だったみたいな、うんうん、もう本当にもう人間一人一人としてのまあ特徴っていうものが、まあ、彼女はもうなんか最後一人の人間として知っていくんだっていう話をバーってこう赤羽の中されたんですね、うん、でまあ彼女のその恋話もちょっとお話もしましたけど、うんうん、もうその話がとってもパワフルでとっても面白くって、うん、もうすごくこうスパイスがかかってて、はい、もう本当になんか今の状況の中そのアメリカ人の中でその黒人の人たちの問題に対して黒人のレイシズムに対する問題に対して言及をするときにみんなものすごく言葉を気をつけなきゃいけないんですね、
はい、そうですね、
まあ、ちょっとでもそのなんて言うんですまあそういう独裁的なだとか、うん、そういう軽蔑的だとか、うん、まあカテゴリー的とか、うん、まあそういういろんなそのまあ喋り方があるんだけどそのディスコースのあのまあ地雷みたいなのをみんな踏んで、うん、ああだこうだっつってまあ炎上してっていうのがもう普通だったんですけど、はい、石川さんのやつはものすごくパワフルでものすごくシンプルでものすごくいわゆるなんかまあそういう偏見があってそういうこう暗い部分も持ちながら そこを突っ切って笑いながらそして愛に最後向かっていくっていうお話が、はい、いいお話だなってこれこそは今アメリカ人が聞いたらすごく感動するんじゃないかなっていうふうに思ったんですね、うん、でもともと僕はそのこの映画を作ろうと思ったのも沖縄の映画を作ろうっていうふうに思ってたわけではなく、うんまあ、やっぱり僕はアメリカに日本人として住んでいてそしてまあ僕もゲイとして住んでいて、うんまあ、アジア人として住んでいく中で僕もやっぱりそのマイノリティなわけなんですね、はい、僕もそのやっぱり黒人の人たちの気持ちが分かるというか、うん、やっぱりこう社会の中で、まあ、ある一定の見方で見られて、まあ、その中でも自分もそれになれて、うん、その中で泳いでいるっていう自分がいるっていうこともやっぱりそのまあ、いわゆるなんか社会の中の一つの問題では自分の問題でもあるし社会の問題でもあるっていうふうにいつもこう思ってた感じなので、うん、もう本当になんかなんて言うんですかその煮えきれない答えがない問題っていうものをなんかこう石川さんがすっごく軽くなんかもう突っ切ってそれを壊してバーンってこう開いていくっていうの、うん、ようななんか光みたいなのが見えたんですね、うん、であの石川さんがお話ししてる時にまあ、もちろんその彼女のそのがんのことも知ってたし、うん、もしかしてこんなね素晴らしいお話っていうものが聞けなくなる日がもしかしたら来るんではないかなっていうふうにもちょっと思ったんですね。血が騒ぐ感じでもうお話を聞いてて、うん、もう僕の頭の中ではもうお話を聞きながらあんまりにも良すぎて今ここで録音してない自分が本当にバカだっていうふうに思いながら、うん、じゃあもうこれは次回の僕の新しい作品はもう石川真央さんに決定だなっていうのも話をそのリアルタイムで聞きながらもう構想していく感じでしたね、うん、で石川さんのお話が終わった瞬間にもうバーってあの真央さんのところに寄ってって、うん、真央さんめちゃめちゃかっこよかったですって、うん、でもう決めました石川真央のドキュメンタリーを作りますっていうふうに宣言したんですね、うん、そしたら石川さんがはいわかりましたそこでなんかそれであのそこにあの友達が角尾くんっていう、まあ、これ映画英語を研究してる和光の教授の面白い男なんですけど、はい、この教授を連れてきてこのとこがプロデューサーになるのでってなあじゃあよろしくお願いしますとかってそういう感じでもう始まってでも僕もそのある意味なんかまあ僕があの真央さんを映画を撮りながらやっぱりなんかその真央さんのこの気さくに何でもこうオープンにもう本当に自分の体験をベースにして喋るっていう手法は結構僕もある部分そういう部分もあって、うん、で僕も作品作る時にそこまで深く考えないというかなんかやろうっていうふうに思ったら結構飛び込んじゃうタイプで、うん、でもうそんな感じでもうその講義が多分4月とか5月とかだったんですけど、まあ、夏休みあの学校で働いてるあの教授あの先生をしてるんですけど、まあ、その夏休みが8月からでじゃあもう今年の夏は沖縄に行こうという感じでもう沖縄に行く取材のトリップがそこから始まったという感じですね。でそれでまあ3年間あの4回ぐらいあの行き来したんですけど、うん、まあ撮っていくうちになんかもうあの最初はそのもう本当に僕はその黒人のレイシズムに対する言及がすっごく感動してたので、はい、やっぱそこをもう一回再現っていう感じでインタビューをしてたんですけど、うん、まあそこを掘っていくとどんどんなんかいろんなものが 他にも出てくるんですね、はいはい、なんか話を聞いてるとなんか沖縄っていうなんかものがブワッてこうなんか見えてくるというか、うんうん、あの時代のなんか複雑な社会状況、その中で苦しんでたなんか戦ってたそのなんか沖縄の人たちの情景とかがすごくもうなんか浮かんでくるっていう感じで、ああもうなんかこれは黒人の映画だけではないなっていう、沖縄の映画でもあるなっていうふうに思って、でそうこうしてもっと撮っていくと今度はなんか女性のその権利とか女性のその自由の権利についての映画でもあるなっていうふうにも思ってきて、でそうこうしてるうちに、まあ、彼女の若い頃にあのアツキービキャンプハンセンをあの東京のあのミノルタギャラリーで個展をした時に、まあ、売春婦が捉えた売春婦っていう言い方をされて、まあ、彼女はすごくそれにこう傷つくんですけど、まあ、その話、まあ、いわゆるなんか僕はやっぱりそのアートを作るものとして、なんか作品を作るものとして、やっぱりそのキャリアにおけるそういう葛藤だとか、あの苛立ちだとか、まあその社会とのなんか反応のいろんなドラマっていうものがまたあって、まあこれもまた面白いなと思って、もうこれはすごく僕にとってパーソナルな部分でもあるなって、アーティスト同士の、やっぱりなんかアーティストであるから起こるなんかまたドラマっていうのがやっぱりあるっていう、でそれでまあなんかある日、まあそういう感じでまあ沖縄に滞在しながらその取材をしている時に、まあ石川さん、僕は大体その石川さんと会える日をまあ2週間から1ヶ月沖縄に行った時に、まあ2、3回その中で会えればいいかな、まあ彼女もすごく忙しい方なので、もう彼女は彼女の作品をずっと作ってるので、でまあ彼女は現在のその大琉球の写真絵巻は、彼女がまあ撮影する姿を撮影されたくないというか、まあ彼女が撮影してるあの主題の人たち、離島の人たちであるとか、そこら辺の彼女のネットワークですね。でまあ彼女はすごい時間をかけてそういう人たちのネットワークを作り上げてきたので、まあそこら辺になんか部外者の僕がやってきてみたいな嫌がるっていう感じで、でまあもういつもじゃあ真央さんの時間が来るのを待つっていう感じだったんですけど、ある日電話がかかってきて、スナイリはこのドキュメンタリーを作るにあたって何をしようとしてるんだっていうから、僕はなんかなんて言うんですかね、もうそこまで深々とこのことについて考えたことはなくて、もう黒人のことについてっていうのが一番最初のインスピレーションだったんですけど、あのもう何回か撮っていくうちになんかある部分がすごくはっきりしてきて、まあこれはやっぱりこの映画で やろうとしていることは、まあ沖縄人について、そしてまあ女性について、そして写真家について、その人のまあ生き様を撮りたいっていうふうに言ったんですね。はい、そしたら真央さんが、ああじゃあ分かったとか言って、じゃあ今日あの手術した傷口をまあシャワー浴びて手当てするから、それをスナイリーが撮影取材したいから、もう僕もうその本当にまあびっくりして、いやそんなもう代役させてもらえるんだったら、もうめちゃめちゃ光栄です、もうぜひぜひとか言って、すぐにあの真央さんの那覇の家に行ってっていう感じだったんですね。だからもうあの真央さんの、まあ、いわゆるなんか裸のシーンがこの映画の中にあるんですね、はい、でまあ、その裸のシーンっていうのは、まあ、真央さんはもうあの人生の中で4回もがんをして、はい、ある一つの昔やったがんは直腸がんで、その直腸がんの場所がもう本当に肛門に近い場所だったので、もう直腸がんを取り除いてしまうと、もう肛門も大部分なくなってしまうっていうことで、まあ、彼女は肛門を全くなくするわけですね、はい、でまあ、あの人工肛門みたいなやつをお腹につけるんですけど、まあ、そういった、なんていうんです、まあ、彼女のまあ年齢もあるし、そして、まあ、あの彼女が経験した4回のがんにおける、まあ、彼女の体の変容、あのそういったものもあって、まあ、そういうものを撮ってるんですけど、僕がもともと石川さんを裸を撮ろうとかも全くそんなことは思った感じではなくって、思いもしなかったし、インスピレーションも湧かなかったし、そんなことをしようと思わないあの監督なんですね。なんかなんていうんですかな、僕は作品の中にその倫理っていうものがあって、そのやっぱりドキュメンタリーを撮るっていうのは、そのもともとドキュメンタリーのロバート・フラハティっていう人が、まあ初めてフィルムがあのいわゆるなんか18ミリとか8ミリとかがあの一般で売られるようになって、でそれを持ってある島に行っ て、うん、あの先住民たちを撮って、はい、あのナヌークっていうあの、うん、いわゆるエスキモの人たちを撮って映画を作るわけなんですけど、はい、まあ、これがあのいわゆるなんかドキュメンタリーの始まり、
はい、
でドキュメンタリーの歴史の中でやはりすごく多かったのがあの西洋の白人の人たちが南に行ったりとか、うん、北に行ったりとかアフリカに行ったりとかして、うん、まあ、そこにいる先住民の人たち現代の文化ではない人たちを、まあ、現代のツールでカメラっていうツールで、うん、まあ、現代の視点で現代の価値観でそれを見て分析して、うん、そしてその分析を発表するっていうのが、まあ、ドキュメンタリーの、うん、あの元々のあれだったんですけど、うんうん、やっぱりその中でこう搾取される人たちがいるっていう、やっぱりそのアフリカでもその先住民の人たちでもそのいわゆるなんか題材として捉えてる人たちは、まあ、いろんなその自分たちの社会状況であったりとか自分たちのまあ文化背景やら、うん、そういうもののお話とかそういう中で泣いたりとか感情を見せたりとか自分たちが困ってる問題とかを記録するわけですよね、うん、はい、だけどその中ではまず一人その映画を撮ってる白人の方は彼の中に起こってる社会状況から来るあの自然状況から起こるそしてまた貧富の差の状況から起こる、まあ、問題っていうものを、うん、いわゆるなんか、まあ、他者として見てるわけですよね、うんうん、まあ、他人の問題として、
うん、なるほど、
そして他人の問題として見ることによって分析できるわけですね。でそういうこう文化を比べる、
はい、
っていう作業が、まあ、ドキュメンタリーを見ることによって行われる。で、まあ、結果的に何が起こるかっていうと、ドキュメンタリーを見て、まあ、いわゆるなんか富裕層の人たちが、うん、あのアフリカの貧しい種族の、まあ、ご飯の作り方とかを見て、あ、美味しそうね、でも汚いわね、灰がいっぱいわね、うん、でとても素晴らしい文化ね、もうなんかもう最高だったわみたいな感じで、まあ、こういう問題もあるのねみたいな感じで、まあ、見た後に、ああもうすっごくいい映画だった、感動した、もうじゃあ家に帰ってじゃあ美味しいご飯食べましょうみたいな、うんうんうん、やっぱこれがまあドキュメンタリーがあって、まあ、彼らはそのドキュメンタリーを見た後に勉強になりました、もうそのこういう情報知りました、次はこの情報をパーティーに行った時にあの友達とお話ししますみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうなんかまあ情報の一つとしてというか、
うんうん
う
ん、
そういうこう消費されるものなんですね。でやっぱその消費される中でその搾取されてる人たちのいわゆる本当の涙とかっていうものが、うんうんうん、まあ、いわゆるなんかフィルムのマーケットであったりとか、まあ、その映画監督のエゴであったりとか、素晴らしい映画を作りたい、もっと有名な映画を作りたい、でそれにはもうこんなに美味しい超惨めな大変な状況を僕はドキュメンタリー作ります、そういうなんか優越感っていうものがやっぱドキュメンタリーの根底にあるんですね、
うんうんうん、
それがやはりなんかまあ僕らというかその、まあ、現代美術の世界もそうなんですけど、今のそのポストコロニアルって言われてる、まあ、なんかディスコースっていうのはそれをもう一回考え直そうっていう、やっぱりなんかその植民地主義的な考えっていうものがいろんなところにこびりついてるから、もう一回それをじゃあ改めて今まで起こった歴史の産物の中からあの吟味して、これは今のポストコロニアルの視点では、これは植民地のレガシー、歴史であるのか、それともそこにはまああのちょっとラジカルなあの暴力的な、なんかもっと違うものがあるのかみたいな、でそういうのをこう探求し始めたのがやっぱりこう1960年代以降の、まあいわゆるなんかミリタリー、あのゲリラシネマとか呼ばれたか、サードワールドシネマって言われてるそのラテン系の人たちだったりとか、あのまあ、ゴダールもその中に結構入っていくんですけど、ね、うん、まあ、社会、はい、政治、いわゆるまあ資本主義、そういうものをどうやって映画の中で具現化していって、それをまあ人に見せて、まあ自分たちの社会を見てもらうみたいな、
うん、
で考えてもらうみたいな、でまあそういう中でまあ僕らも作品を作ってるので、やっぱりそのどうやってその主題の人から何かをもらいながら搾取をしない方法、何かその人たち、そのコミュニティに何かが取ることによって返せるものがあるんじゃないかっていうのが僕のそのポストコロニアル主義のまあ探求の方法ですね、
うんうんうんうん、
何を返すことができるのか、
うん、
で僕の場合やっぱりその、まあ、一つはもう石川さんはもう本当に僕は自然にアーティスト同士として先輩であるし、
うんうんうん、
めちゃめちゃかっこいい作品をずっと作ってきた人であるし、
はい、
めちゃめちゃタフな 人なんで本当は尊敬してるんですね、
うん、
石川さんの声っていうのはもうなんか写真を見なくてもお話だ一つでいろんなとこに行けるし興奮もするし悲しみも感じるしもういろんなものが見えるもうお話の中にも映画が一つあるんですね、
うん、
だけど写真の中にも映画というかもう人生があるし空気があるし時間があるしその愛の密度があるし若さがあるしその若さのもう素晴らしさもうなんかそのエロスな匂いのね、なんか潮風の中にこうほんのりとこう感じるなんかエロいなんかあの夕暮れみたいなもうそんななんか石川さんは本当にもう写真家としてアーティストと人間としてもう年齢的にも完成されてるしベテランだし僕がもうそのドキュメンタリーを撮るにあたって、うん、僕がなんか注釈をする必要が全くないと思ったんですね。もう彼女の言葉で全て完結してるし、
うん、
もうそこにはいろんな詩が入ってるし、
うん、
その詩の中にまあいろんな人があのいろんなことをこう考えてっていうのができるような内容だと思ったんですね、
うん、
だからまあ、いわゆるなんか普通のドキュメンタリーっていうのはいろんな人が来ていろんな一つのことを見にいろんな視点でこう洗ってってでまあその状況がまあこういう複雑性があるんですみたいな感じなんですけどもうこの映画は複雑性がもう彼女のその経験から来る写真と政治とその愛とそれと探求心っていうものをこうぐちゃぐちゃにこうミックスしてもうそれがもうなんかお互いにこう絡み合ってて、
うん、
で石川ママ、まあ、はこうこうこういうあれですっていうお話でこうくくりきらないようなお話だと思うんですね、
うん
うん、彼女の語りから全てをそこから見ていこうっていうふうに思ったんですね、
うんうん、
それともう一つはそのやっぱりその今回のあの赤花っていう写真集の写真の多くが、まあ、女性の裸が多い、
うんうん、
もちろんその黒人の男性の裸も入ってるんですけど、
うん
まあ、女性の裸が多いで、まあ、僕はその男性 の, あの映画監督してとして、まあ、女性っていうものが要所されるときに何を気をつけなければいけないかっていうのをすごくいつも考えるんですね。で僕はすごくその表彰の仕方され方っていうのをすごくいつもこう気にしてる人で、うん、誰々さんの映画は、まあ、女性っていうものが男性にあの感化されることで成長するっていうふうに書かれてる映画もあれば、まあ、それはいわゆるなんか、まあ、男性から見た女性っていう視点ですよね、
はい、
で僕はそういうのにすごく気をつけようと思って上から女性を見ないように絶対しようっていうふうにすごく思ってて、
うん、
上から見るっていうよりかは本当なんかもうこう僕が尊敬で上を見てるっていう感じですね、
は
い
うん、
でそういう感じで石川さんを見てそしてもう彼女がその表彰する女性は、まあ、彼女の女性が表彰する女性としてそしてでも彼女石川さんを表彰するときはとにかくこの映画の中ではやっぱり彼女の裸も出てくるのでどのようにすればエロスがありながらいやらしくない裸を撮りたいと思ったんですね、
うんうんうんうん、
である意味なんか正確な記録を取ろうとも一つ思ったんですね彼女の裸を撮るときに、
はいうんうんうん、
まあ本当になんかその女性っていうのはその表彰のされ方があって、
はい、
柔らかいオーガニックなカーブなラインでっていうのがやっぱ女性の体なんですけど、
うん、
もうそういうものをこう排除して、
うん、
もう少しこう無機質なその構図っていうものをいわゆるなんか打ち下すっていうような、
うん
やり方を毎回毎回取材するときに何らかのそこで何か違うあの撮り方をしようっていうのを考えてやってましたね、
うんうん、
で、まあ、結果的にそういうその女性の表彰に対する政治が絵の要素になっていったのではないかなと思います、
うん、
で最後はその沖縄についてなんですけど、
うん、
やっぱりその石川さんも沖縄のローカルの人であってその上に、
うん
彼女はその喋りっていうものをものすごくよく分かってて、
うん、
でものすごく彼女はインテリな人で政治も、
うん
重層的なコンテンツの作り方とか喋り方とかもすごくよく分かってて、
うん、
あちらこちら行きながら全部つながってるっていう感じなんですね。でもそういう感じで、まあ、彼女のお話っていうものが、まあ、僕の映画の中の構造を作っていくっていう感じなんですけど、
はい、
まあやっぱりそのあの観客に見せるっていうことをこう考えて、
うん、
どこの部分をどのチャプターにあのフォーカスしたら、
うん、
一つ一つ段取りよく分かっていけるかなっていうふうな ふうに考えて彼女のおしゃべりを構成しましたね。だから僕がその構成を考えたっていうよりかは彼女の文法っていうものが、まあ、言語が持ってる構造ですね、それがをまあ本当に形にしていったっていう感じじゃないですかね。
いやありがとうございます。いや本当にあのお話しされている内容をあの一つ一つ僕らが見た映画それ自体にあの当てはめていくほどに本当にその通りだなって思うところがたくさんあるんですけど、今おっしゃったその彼女の文法に預けていくとおのずとその道筋がこう要は全体像として見えてくるっていうような感じ、あの一つ一つはその分節可能なイシューではなくって全てが一個につながっていて、でそれを情報とか記号の一つみたいな形で消費するのではなくって、でとにかく全部まず受け止めるのだと、で、それをいかに消費可能な情報のパッケージにすることなく全部をこう捉えていきながらどうやったらデリバーするのか、カメラを向けるっていうことの権力性とか暴力性みたいなことといかに離れてそのもの自体の輝きとか美しさみたいなものをどう捉えてそれを届けるのかっていうことをスナイリさんが苦悩されたことは映画からも実は僕すごく引き取っていて、いかに彼女そのものを届けられるかっていうことを不信されたのがめちゃくちゃ伝わってきたんですよ。僕はやっぱりあのこの映画見た時にすごく感じたのがまるで彼女と出会ったような感覚があるんですよ、この映画を通して。で多分それはすごくスナイリさんが丁寧にやられたことだと思う。で何かっていうと映画の中でも、真央さんご自身がですね、自分自身がたくさんの人々の見せたくないような部分を撮らせてもらってきた人間であるとっていうことからも、自分がもしその要はカメラを向けられる側になった時にはなるべく断らないようにしていると、でそれは言ってみたら撮ってきた人間の責任だっていうことをおっしゃってたんですね。まあそれをちょっと敷衍しながらそのスナイリさんがこの作品でやったことと結びつけてみたいなと思うのは、まあ、スナイリさんご自身もやっぱそのドキュメンタリーを撮る中でその対象となる人と初めて言ったら観客が出会うっていうそのきっかけというかその場を持っちゃうわけじゃないですか。言ったらそのバトンを自分を媒介にして引き受けるっていう責任を持っちゃうってなった時に、やっぱりそれをいかにプレーンに届けるかっていうことに多分本当に不信しただろうし、石川さんがおっしゃったようなこととかっていうのはきっとスナイリさんご自身の作品の創作のそのモチベーションというかものにも相当影響したんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりはいかがですか。
あのですね、その先ほど言ってたんですけど、まあ、スナイリ何やりたいって言われて、まあ、こういうことがやりたいんです、まあ、生き様を撮りたいんですっていうふうに話をした時に、まあ、真央さんはじゃあやるか、私の写真を私の裸を撮りたいかみたいな感じで、で本当にこれは僕が思ったことではなくて、彼女がふっかけてきたことで、やっぱ彼女はこれに対して人生の中でずっといろんな思いをされてきたと思うんですね、赤羽敦貴美キャンプハンセンも、まあ、いろんなこう、まあ、問題もあったりとか、あの写真集の中出てる人たちが初版では人生が、まあ、そういうバーとかで遊ばなくなって人生が変わって普通の人と結婚してそういうところにたむろしなくなっちゃった人たちとかが、まあ、自分が写ってるのを問題視して石川さんと結構いろんなことがあったりしたんですけど、彼女はそういった文脈にもいてやっぱりずっとこう人生の間やっぱりまあ人を撮ることに対してのこう冷たさ、写真家としての冷たさ、何かが起こってしまった時に写真に撮りたいって思ってしまう、写真家の冷たさっていうのも彼女も言ってるんですけど、やっぱりそういうなんか写真家の差がっていうものを自分も分かっていて、それは自分はそういう人の美味しいところっていうのを撮ってきたものだから、やっぱ自分の美味しいところというか、まあ、自分のそういう部分は見せていこうっていうふうに作家として思っていて、でそれは本当にもう感動というか、すごいとしか思えなかったですね。やっぱりそのこういう腹が座った女性でも、すごく強靭な石川さんでも、やっぱりその僕に最後の最後になって裸を見せる瞬間にやっぱりこう緊張したと思うんですね、で映画の中には入ってないんですけど、撮影する前にスナイリさんってゲイだったよねとかって言ってきて、その時は僕は本当カメラをセットアップしてたのですごく忙しくて、ああそうですよみたいな感じでもうさらっとこうスルーするみたいな感じだったんですけど、後々になってなんかすごい考えて、やっぱりなんかそういうパワフルな石川さんでもやっぱりなんかまあ彼女からしたら僕は若い男じゃないですか、カメラを持って服を着てる若い男の前で、まあ、裸になるということはもうやっぱり結構大きなことだったん のかなっていうふうにも後で思いましたね。やっぱりその多分だから綱吉さんってゲイだったよねって聞いてきたのは、まあ彼女がその後に言ってた本当にその悪意を持ってない人だったら大丈夫みたいな感じで、まあゲイだから女性の裸を見るっていうことに対して何らかのこういやらしい見方っていうのはしてこないだろうなっていうふうに思ったと思うんですね。まあそれが最後彼女のなんか、まあゲイだから多分セーフだ大丈夫なんだろうみたいな、まあそういう思惑みたいなのがあったんじゃないかなっていう自分で思ったりとかして、で僕もこういうなんかこう自分をこうチャレンジしてこう自分で自分の背中をものすごく思いっきり押して無理やりに物事を進めちゃうっていうのをやる人なんですけど、人前で裸になって捉えるっていうのはやっぱ相当ななんか戦いなんだろうなっていうふうに思いますね。はい、
今おっしゃってたそこっていうのはまさしくやっぱり石川真央さんがある時期から、ご自身の座右の銘として導かれた醜くも美しい人の一生、私は人間が好きだっていうこのメッセージにやっぱり結びついていくものかなっていうふうにお話聞きながらすごく思ったんですね。言ったら追いさらばえたその自らの体っていうものを人にさらして、そしてそれを取らせてでもやっぱり伝えなきゃいけないことがある、自分自身をそう記録しようとしてくれている作家に対してどう向き合うことができるのかっていう時に、もう逃げも隠れもしない言葉通り丸裸に丸ごと全部、自分というものを記録させてやるんだっていうことの覚悟みたいなものがやっぱりあると思うし、それはもっと言えばやっぱりこの映画がやっぱ最終的にもう人間参加って言ってもいいぐらいだと思うんですけど、人間というのはやっぱりその分説不可能で一つ一つを情報として消費させるものではない、もうその人もうその存在自体が肯定されて誇りを持つべきものであるっていうことにやっぱり結びついていくものだなと思っていて、だからやっぱりこの映画自体が本当にその石川さんが言っていることをなんかもう自らズドンとそのまんまやっぱり届けるものになっていたっていうのが本当に僕はもう一番感動したところでした。いやもうきっと多分もうすごいたくさんなんだろうなご自身の中でも格闘があっただろうと思うんですけども、何よりやっぱこういうふうに作品を完成していただいて本当に良かったなと思ってます。で綱吉さん映画の中でちょっと気になるなんて言うんでしょう実はポイントがあって、沖縄トリロジーっていう OK2 っていうですねハートマークのアイコンが出て、で沖縄トリロジーっていう風にですねそこのアイコンのところに記載されているロゴみたいなものが何回か登場するわけですけど、これはもしかしたらと思いつつトリロジーということで、はい、まあ3部作っていうことになるわけですけど、これはあれですか、綱吉さんの構想の中で今後沖縄をまあ引き続き取っていくっていうそういう思いがあってなんでしょうか、ちょっとお聞きできれば。
まあ、このやっぱりその赤花に感化されて、まあ、この映画を作ったんですけど、まあ、その中において沖縄っていうものがもっと見えてきた、そして沖縄の現在っていうものもあるなと思ったんですね。インタビューの中ではそのことをいっぱいお話ししてるところがあるんですけど、まあ、これを一緒に入れてしまうとまたものすごくちょっといろんなものがありすぎて、もうそれ自体もめちゃめちゃパワフルなので、はい、これをちょっと一緒にできないなというふうに思ったんですね。でそうこうしてる取材していくうちにある日真央さんのとこにショートメッセージが来て、うん、真央元気みたいな感じで英語で How are you みたいな感じで誰かからメッセージが来て、真央さんがまたメッセージ来たわみたいな感じで誰ですかとかって言ったら、この子ね私のバーに来てた黒人兵の息子さんなんだけど、もうその親友の黒人は亡くなっちゃったんだけど、息子さんは私に1回会ったことが11歳の時に1回会ったことがあって、私にそのずっともう本当にもう1年に1回はいつもハワイユーとかってメッセージが来るよとか言って、うんでも私はこの子のことそんなに知らないから子供だったしみたいな感じでちょっと軽くあしらってるみたいな感じだったんですね。で僕自身やっぱり黒人の表彰っていうものをもともとインスピレーションとしてこの映画を作り始めたので、はいはい、表彰されている黒人が写真の中にある、ある。だけどその黒人側からの声っていうものも聞きたいなっていうのをずっと思ってたんですね、作品を作りながら。黒人の人たちはどういうふうにこれに反応するのか、まあ、リスポンスしていくのか、っていうことを考えてた時にそんなことが起こって、で真央さんに「じゃあもしかしてその人僕喋っていいですか？その人のお父さんのこともし聞けたら結構そのドキュメンタリーも広がりが見えてくるんじゃないかな」とかって、そしたら「いいよ」とか言って、でもその夜にメッセージして、で 2週間後には沖縄からニューヨークに戻って、そしてフィラデルフィアに、うん、その人に会いに行くんですけど、まあ、結果的には38歳のもう大きな、アフリカ系アメリカ人の男性で、うん、もうお父さんそっくりなんですけど、
うん、
まあ、彼の、まあ、お父さんに対する思い、まあ、彼が20代の中頃にお父さんが亡くなってしまうんですけど、まあ、彼のすごく切ないお父さんに対する、まあ、なんかその最後まで幸せっていうものをフィラデルフィアに戻った人生で感じることがなく死んでいったお父さんっていうのがまあいて、うん、そしてそれを思い続ける息子さんがいてっていう構図が、そして その奥さんがいて、そしてそのお母さん、彼のお母さんですね。でそのマオさんの親友の方と子供を作ったんだけど結婚はせずにいる女性の方がいるんですけど、その人もインタビューしてっていううちに、あ、これが結構その沖縄より愛を込めてが黒人、アメリカを表彰する沖縄の女性であれば、今度はその表彰された黒人側の声であり、そのまあ人生であるなっていう感じで思って、うんうん、それで、まあ、そのまんま それはもうナンバー3になったんですね、うん、で現在沖縄三部作のナンバーワンを作ってる状況で、で多分そのこの映画の中にもその一番最後のシーンで氷島から見える風景があるんですね、
うんうん
うん、で一番最後の長い長回しの夕日が沈んでいくシーンなんですけど、あれはなんか向こうに見えるのはなんか伊江島なんですね、
うん、
伊江島もやっぱりなんかその米軍の基地のことでのなんか社会状況の葛藤みたいなのがすごく歴史的なものがあって、まあ、そこにいた牧師さんであり政治活動家であった人がいるんですけど、まあ、その人の話であったりとか、沖縄の問題、いわゆるなんかまあアメリカ、うん、米軍、そして日本との問題、そして現在の自衛隊の基地の、うん、問題であるとか、うん、まあ、いろんな複雑な歴史やら文化、さまざまな文化があると思うんですけど、そういったものも今見ながら、もうすごくこうちょっとコラージュのような、
うん、
で石川さんのその写真のキャリアの他の写真の写真だったりとか、
うん、
まあ、いろんなものがこうミックスされた、まあ、現在の、そして歴史的な沖縄の複雑性というものを一でやりたいなというふうに思ってます。
いや楽しみですね。一視点からではなく本当に多分やっぱり一番最初にお話もされていたことにもやっぱそれはつながるなと思っていて、なんかこう言ったらやっぱ消費可能なこういう人がいてで、まあ、こうだったんだよっていうただのイシューで終わってしまうのではなくって、やっぱり複眼的にいろんな声を混ぜながらその問題を見つめていくことで捉えられるものがあるんじゃないかっていう、なんかそういう多分ご姿勢なんだろうなとかも思いながら聞いていて、うん、すごく楽しみです。
はい、
いやもうということでですね、もう本当たっぷりお話もいただけて、僕らとしても改めてやっぱり作品理解にもすごく助けになるものでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからも活動を応援していますし、また作品がですね、うん、次また見られるの楽しみにしています。スナリさん本当に今日は、
はい、よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。冒頭でもインタビューでもそういう話が三好さんからありましたけど、はい、本当に石川真央さんって方と出会わせてくれたっていう作品でしたよね。
本当に本当に、
ね、でどんどんこう信頼がこっちも寄せていけるというか、
うんうん、
でさらに実は石川さんが監督に対してのこう気持ちがどんどんこうほぐれていくような、
うんうん、
そんなシーンとかもどんどんあって、
うん、
これやっぱり冒頭に監督もおっしゃってた、まずその飛び込んだ先のこう文化なり、うん、経験なりをそのまんまドキュメンタリーという作品にしていくという考えに至ったって話があったじゃないですか、
うんうんうんうん、
もうそれを地でやってらっしゃったんだなっていうのがね、
本当にそうですよね、うん、なんかやっぱりそのどうしても研究対象みたいな形で、うん、なんかこう距離を取った他者を取りに行くっていう風な態度だったら絶対導けなかった、
うん、
多分実際この映画の撮影にね3年間かけられたっておっしゃってたし、うん、まあおまけにその石川さんが非常にまあ時間感覚も含めて、うん、まあお忙しい方もでもあるから、
うん、
なかなかその捕まるとき捕まらないときはきっとあったと思うんですけど、うん、それにももう一緒に揺れ続けて、
うん、
でその中でこそやっぱり得られた信頼、
うん、
でそういうスナイリさんにだからこそ見せることに決めた、
うん、
姿だったりとかっていうのを、まあ、本当一つ一つ積み上げてくれたからこそ、
うん、
この作品がこのようなあり方になったんだろうなと思う、うんうん、だから本当に 一番いい形で本当に出会わせてくれる、あの一つの、あの作品になったんじゃないかなと思うし、これで出会えてよかったよ本当。俺は
本当ね、本当にもっといろいろ聞きたいことたくさんあったし、うん、その作品の実際に目に飛び込んでくる絵も本当になんかかっこよさも感じたりとか、あれ多分テキストとかね、その、うん、絵作りのやり方とか、うんうん、多分すごくこだわられてた部分もたくさんあると思うんですよ、
うん、
見てください本当。
いや本当にね、うん、私あのできればね石川真央さんの、赤花沖縄の女って、うん、今回僕もあのこれをきっかけに買いましたけど、うん、やっぱめちゃくちゃかっこいい写真集なので、うん、あのインターネットでですね、あのこれはあの海外から注文する形にはなるんだけど、うん、あの日本のあのシャシャシャっていうですね、うん、あのなんでその写真集を扱っている、うん、あのところでですね、あのインターネット注文もできるので、うん、いやマジでこれ手にした方がいい、マジで自慢できるぐらい超かっこよくって、うん、めちゃくちゃ本質作ったあの超かっこいい写真集です、うんうん、だし何よりあのそれに、まあ、もちろん出会うためにもですね、はい、あの沖縄より愛を込めて、はい、この作品をですねあのぜひご覧いただきたいと思います、
はい、11月28日まで、まあ、この収録時点ですけど、うん、上映予定と、
はい、KBC シネマでねやっていますけれども、あの KBC シネマさんね、うん、あのお客さんがたくさん入ったら割とこうフレキシブルに、はい、あのもう一周伸びたりすることもまあまああるので、ええ、本当にお世辞じゃなく本当に見てほしい作品だし、うん、見たら絶対みんな見てよかったってなる作品なので、うん、あのぜひ見に行って、であの2週目以降もね、うん、まあもしの伸ばせたら、うん、もっとたくさんの人にこれ見てもらえるんだなと思うぐらいだから、うん、本当にあのみんなぜひあの劇場に行ってですね、うん、ご覧になるのがよろしいんじゃないかなというふうに思っています。
はい、アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。特に今回はポッドキャストの方にもほぼフルバージョンで、うん上がると思いますのでぜひチェックしていただきたいですよね。
はい、楽しんでいただきたいと思います。
皆さんからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日、私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。